5ページ、市政ニュース。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話 0745-44-8107。 12歳以上の新型コロナワクチン接種について。対象、新型コロナワクチンを2回以上接種した12歳以上の方、接種間隔、前回接種から5ヶ月以上経過後、令和4年10月17日時点。なお、今後、接種間隔が短縮される可能性があります。使用する接種券、表があります。接種時期、年齢の順に読み上げます。令和4年4月末までに2回目を接種済み、60歳以上の方、12歳から59歳の方、ともにすでに市より送付している3回目対応の接種券を使用。令和4年4月末までに3回目を接種済み、60歳以上の方、すでに市より送付している4回目対応の接種券を使用。12歳から59歳の方、前回接種時期に応じて順次発送。令和4年5月以降に2回目から4回目を接種。60歳以上の方、12歳から59歳の方、ともに前回接種時期に応じて順次発送。表終わり。なお、先ほど読み上げました、すでに市より送付している3回目対応の接種券を使用と4回目対応の接種券を使用に該当し、ワクチン接種を希望する方でお手元に接種券のない方は、接種券再発行申請メールフォームにて申請いただくか、葛城市新型コロナウイルス対策室、電話 0745-44-8107 までご連絡ください。申請のための二次元コードが載っています。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0745-44-3820、 土日祝日を除く9時から17時、葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、二次元コードが載っています。小児5歳から11歳と乳幼児、生後6ヶ月から4歳の新型コロナワクチン接種について、集団接種を実施します。詳細は市ホームページでお知らせします。その他のご質問は、葛城市新型コロナウイルス対策室、電話 0745-44-8107 までお問い合わせください。平和の誓い新たに、戦没者追悼式。10月1日、新庄文化会館マルベリーホールで、市主催の戦没者追悼式をしめやかに執り行いました。先の大戦で亡くなられた方の遺族や来賓が参列し、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した上で、全員で、ご英霊に対し、黙祷を捧げ、献花を行いました。祖国の尊い礎となられた戦没者の方々に対し、慎んで哀悼の意を表します。6ページ、市役所で申請受付中、マイナンバーカード、市民窓口課、電話 0745-44-5002、マイナンバーカードの申請受付、 申請書記入の補助、写真撮影、無料、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、医療受給者証、年金手帳等をご持参の上、窓口までお越しください。また、カードの申請をいただいてから受け取りまで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。平日申請、受け取り窓口、時、平日の8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎1階市民窓口課、大麻庁舎1階総合窓口課。休日申請、受け取り窓口、1、時、11月12日土曜日、8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎1階市民窓口課。2、時、11月27日日曜日、8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階総合窓口課。マイナポイント受け取りのためのマイナンバーカード申請期限が12月末までに延長されました。マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードを令和4年12月末までに申請する必要がありますので、ご注意ください。なお、すでにマイナンバーカードを取得されている方のマイナポイント申請期限は、令和5年2月末までです。国民年金基金へのご案内。国民年金へゆとりをプラス。自分で選べる公的な個人年金。市民窓口課。国民年金基金は、国民年金法に基づいて運営され、国民年金、老齢基礎年金に上乗せして、老後にゆとりをプラスする。安心してご加入いただける公的な個人年金です。加入対象者、20歳以上、60歳未満の自営業など、国民年金第1号被保険者で、付加年金に加入していない方、60歳以上、65歳未満、あるいは海外居住されていて、国民年金に任意加入中で保険料を納付している方。ただし、国民年金の保険料を免除、一部免除、学生納付特例、納付猶予を含む、されている方や、農業者年金加入の方は除きます。国民年金基金の加入のメリット。終身年金なので、一生受け取れます。加入時に年金額が決まり、掛け金額も一定です。掛け金は全額所得控除の対象なので、税金がお得に。万が一の時には、ご家族の方へ遺族一時金も支給。B 型を除く。ライフプランに合わせて年金額や受け取り期間を設定できます。資料請求、問い合わせ。全国国民年金基金奈良支部。郵便番号 630-8115。奈良市大宮町4-255。松森ビル2-302。電話0120-65-4192。通話料無料。イベントなどはやむを得ず中止・変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。7ページ子育て世帯へ大切なお知らせ。申請はお済みですか？子育て世帯生活支援特別給付金その他世帯。 子育て支援課、電話0745-44-3623。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を児童1人当たり一律5万円支給します。子育て世帯生活支援特別給付金、その他世帯、支給要件確認フローチャート。フローチャートを読み上げます。平成16年4月2日から、障害がある児童については、平成14年4月2日から、令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税ですか？はい。令和4年4月分の児童手当を受給していますか？算定児童となる18歳未満の兄弟も含みます。はい。給付金の対象です。登録のある児童手当口座に振り込みます。申請は不要です。いいえの場合、令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給していますか？はい。給付金の対象です。登録のある特別児童扶養手当口座に振り込みます。申請は不要です。いいえの場合、給付金の対象となる可能性があります。支給の対象となる方は、申請が必要となります。子育て支援課にご相談ください。必要な書類をご郵送ご案内します。最初の項目に戻ります。平成16年4月2日から、障害がある児童については、平成14年4月2日から、令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税ですか？いいえの場合、家計急変者に該当しますか？家計急変者とは、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少して非課税相当額になっていることの申し出があった方。表があります。家族構成例、非課税相当限度額、収入額、非課税相当限度額、所得額の順に読み上げます。一人親、プラス子一人、計二人、137万8千円、82万8千円。夫婦プラス子一人、計三人、168万円、110万8千円。夫婦プラス子二人、計四人、209万7千円、138万8千円。夫婦プラス子三人、計五人、249万7千円、166万8千円。夫婦プラス子四人、計六人、289万7千円、194万8千円。表を終わります。先ほどの項目に戻ります。家計急変者に該当しますか？はい。給付金の対象となる可能性があります。支給の対象となる方は、申請が必要となります。子育て支援課にご相談ください。必要な書類をご郵送、ご案内します。いいえの場合、給付金の対象外です。フローチャートを終わります。8ページ、 社会保険料控除の申告資料を送付します。確定申告、市県民税申告、年末調整、税務課、保険課、介護保険課、市民窓口課、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書をはがきで1月下旬に送付します。納付確認書、社会保険料納付確認書とは、確定申告、市・県民税申告等で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和4年中に納付された金額が対象です。給料や公的年金から天引きされている分は除く。勤務先などで年末調整を受けるとき、領収書等で申告、保険料などの領収書や、振替口座の通帳の金額で申告してください。納付確認書は税務課もしくは総合窓口課で無料で発行しています。次の本人確認書類を持って申請してください。なお、勤務先からの問い合わせは対応いたしません。本人確認書類、一点で良いもの、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、パスポートなど、2点必要なもの、健康保険、被保険者証、年金手帳、社員、学生証、通帳、クレジットカード、診察券など、氏名が確認できるもの。なお、同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状、任意様式化が必要です。国民年金保険料の控除証明書を11月、2月に送付。控除証明書、社会保険料控除証明書とは、確定申告、市・県民税申告、年末調整で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和4年中に納付された金額が対象です。また、過去の年度分を追納または購納された保険料、家族の保険料を納付された場合も対象です。控除証明書は日本年金機構より送付されます。表があります。納付時期、送付時期の順に読み上げます。令和4年1月1日から9月30日に納付された方、10月下旬から11月上旬。今年1回目の納付が令和4年10月1日から12月31日の方、2月上旬。表を終わります。社会保険料控除証明書に関するお問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525、受付期間、平日8時30分から19時、第2土曜日、9時30分から16時。なお、土日祝日、第2土曜日を除く、および12月29日から1月3日は利用できません。9ページ、市町村、県税の一斉滞納整理。滞納者に対する差し押さえを強化します。収納促進室。市税収入の確保と徴収率向上のため、今年度も11、12月を、市町村、県税の 一生体の生理強化月間とし、県と共同で差し押さえをはじめとする滞納整理に取り組みます。滞納者と取引のある金融機関や勤務先などに対し、法律に基づく財産調査を行い、預金や給与を発見すれば、それらを差し押さえ、強制的に徴収して滞納分に充当します。納税はあなたの義務。福祉や教育などのサービスは、市税が財源の一つです。市税を滞納すると、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また、納期内に税金を納めている皆さんとの公平性を欠くことになります。市税は納期内に納付してください。納期限を過ぎた場合は、督促上の送付経費や徴収の人件費などを市税で負担することになります。延滞金などは必ず納める必要があります。納期限までに納めなかった場合、延滞金や督促手数料が別にかかります。納期限までに納めた人との公平を図るため、必ず納めていただく必要があります。延滞金は銀行などでお金を借りるよりはるかに高い率です。延滞金とは、地方税法に納期限を経過すると延滞金を徴収しなければならないと定められています。延滞金は年率 14.6% で計算されます。特例により、令和4年中は納期限の翌日から1ヶ月間は年率 2.4%、 納期限から1ヶ月経過後は 8.7% です。コンビニ納付、口座振替での納付や市役所、金融機関窓口での納付に加えて、納付書に記載のあるコンビニでいつでも納めることができます。納付書にバーコードがついていること、納期限内であることを確かめて納付してください。取り扱いができない場合、納期限を過ぎている、1回の納付額が30万円を超えている、事情がある場合は必ず相談を。失業や病気などやむを得ない事情がある、納期限を過ぎてもすぐに納付できないなど、このような時はそのまま放置せず、納付計画の相談のため早めに市役所にお越しください。相談がなかった場合は納付の意思がないものとみなし、差し押さえなどの滞納処分が取られる可能性があります。また、虚偽の申し出をした場合や、納付計画を守らず、不履行になった場合は、滞納処分を行います。相談は直接窓口へお越しください。電話の相談は本人確認ができず、滞納情報の漏洩につながる恐れがあります。必ず、納期限内に納税通知書、本人確認書類を持って、収納促進室、新庄庁舎1階までお越しください。税・保険料の納期は11月30日水曜日。収納促進室、税務課、保険課、介護保険課。11月は納付月です。固定資産税、第4期。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、第5期、普通徴収。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高をご確認ください。納期限を過ぎるとコンビニ納付はできません。ここまで 岩橋が担当しました。
10ページ11ページ令和3年度決算。令和3年度の決算が議会で審議され認定されました。会計課、財政課。決算額は四捨五入し満単位で掲載しているため、合計等が合わない場合があります。パーセントは決算構成比です。一般会計歳入177億4156万円。歳入の円グラフがあります。自主財源、市が自ら収納徴収したお金のこと。安定した行政運営には歳入総額に対する割合が大きいほど望ましい。 28.6% 内訳。市税、市に納めていただいた税金、市民税、固定資産税など 24.0% 42億6641万円。繰越金、前年度決算での剰余金 1.3% 2億3110万円。使用料及び手数料、施設の使用料や住民票等の交付手数料 1.0% 1億7182万円。諸収入、延滞金、預金利子、雑入など 0.8% 1億4793万円。繰入れ金、基金や特別会計から一般会計に移されたお金 0.2% 3021万円。その他、分担金及び負担金、寄付金、財産収入 1.3% 2億2640万円。依存財源、国や県の基準により交付されたり割り当てられたりした収入のこと 71.4% 内訳。地方交付税、所得税等の一部から地方公共団体に交付されたお金 28.6% 50億7825万円。国庫支出金、市が行う特定の事業などに対し国が交付したお金 22.9% 40億5891万円。私債、事業などを行うために国や金融機関から借りたお金 7.8% 13億8800万円。県支出金、市が行う事業などに対し県が交付したお金 5.8% 10億2791万円。地方消費税交付金、地方消費税の一部を財源として県から市に交付されたお金 4.3% 7億5742万円。その他、贈与税、交付金など 2.0% 3億5720万円。円グラフ終わり。市民一人当たりが支払った市税113,315円、市民税51,428円、 固定資産税51,208円、軽自動車税2,971円、市タバコ税7,708円。以上です。一般会計歳出169億7,718万円。円グラフがあります。内訳、民生費、社会福祉や長寿、子育て福祉などに 41.6%、 70億6,792万円。土木費、道路整備や公園管理などに 11.6%、 19億7,829万円。交際費、市が借りたお金の返済に 10.8%、 18億3,247万円。総務費、市の財産管理や戸籍、税務などに 10.3%、 17億5,281万円。教育費、学校教育や社会教育に 10.2%、 17億3,140万円。衛生費、保険や環境、ゴミの処理などに 8.2%、 13億8,749万円。消防費、消防活動などに 3.5%、 5億8,930万円。農林商工費、農林畜産業の振興や観光などに 1.9%、 3億2,123万円。議会費、議会の運営や議員の報酬などに 1.0%、 1億6,606万円。諸支出金、基金、貯金への積み立てなどに 0.9%、 1億5,022万円。円グラフ終わり。市民一人当たりに使われたお金、45,909円。市民一人当たりの金額は、その年度の総合計割る 37,651人。令和4年4月1日現在人口、民生費187,722円、土木費52,543円、交際費48,670円、総務費46,554円、教育費45,985円、衛生費36,851円、消防費15,652円、農林商工費8,532円、議会費4,410円、諸支出金3,990円。以上です。一般会計歳出性質別、読む順番は性質別区分、主な内容、構成費、金額の順番で読みます。性質別区分、扶助費、主な内容、児童手当、乳幼児、高齢者等の医療費助成や生活保護費など。構成費 24.9%、 金額42億3,387万円。人件費、職員や特別職の給与、議員及び 各委員の報酬など 18.5%、 31億3164万円。物件費、消耗品や交際費、業務委託料など 12.1%、 20億4690万円。普通建設事業費、道路等の整備など建設事業にかかる経費 11.6%、 19億7415万円。補助費等、各種団体への補助金や負担金など 11.3%、 19億1831万円。交際費、私債、借入金の返済金 10.8%、 18億3229万円。繰り出し金、特別会計へ繰り出した経費 9.3%、 15億8058万円。積立金、基金、貯金への積立金 0.9%、 1億5018万円。維持補修費、公共施設の修繕費など 0.6%、 1億927万円。合計 100%、169億7718万円。表終わり。歳入歳出差引額7億6438万円。特別会計決算。特別会計とは、国民健康保険事業など特定の事業を行うため、一般会計と区分して経理している会計のことです。歳入、歳出、差引額の順番で読みます。会計名、国民健康保険特別会計。歳入、39億6077万円。歳出、38億9935万円。差引額、6142万円。介護保険特別会計、保険事業勘定、31億4440万円。30億156万円。1億4284万円。介護保険特別会計、介護サービス事業勘定、2318万円、2318万円、0。学校給食特別会計、3億8442万円、3億8403万円、39万円。霊園事業特別会計、1227万円、1124万円、103万円。葛城市広陵町介護認定審査会特別会計、1455万円、1455万円、0。後期高齢者医療保険特別会計、5億979万円、5億905万円、74万円。水道事業会計、収益的収支、税抜き、7億4952万円、6億1289万円、1億3663万円。資本的収支、1010万円、3億3935万円、マイナス3億2925万円、 下水道事業会計、収益的収支、税抜き、12億888万円、11億6282万円、4606万円、資本的収支、4億7022万円、8億9386万円、マイナス4億2364万円。表、終わり。12ページ。主な財政指標、普通会計。普通会計とは、他の地方公共団体と比較するために用いる会計区分のことです。葛城市では、一般会計と二つの特別会計、学校給食、霊園事業の各特別会計が普通会計に含まれます。財政指標、自主的に収入するお金で賄えるか、財政力指数、3か年平均、指標説明、指数が高いほど財源に余裕があると考えられる。1を超えると普通交付税の不交付団体となる。令和3年度、葛城市 0.51。 令和2年度、葛城市 0.52。 奈良県平均 0.41。 全国平均 0.51。 自由に使えるお金があるか、経常収支比率。比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいると考えられる。令和3年度葛城市 93.9%。 令和2年度葛城市 97.9%。 奈良県平均 95.6%。全国平均 93.1%。 なお、奈良県平均及び全国平均について、財政力指数は単純平均、経常収支比率は加重平均です。財政・経営の健全度。早期健全化基準、経営健全化基準とは、財政・経営の健全度のいわゆるイエローカード。この基準に達すると、自主的な改善努力による財政及び経営の健全化が求められます。財政・再生基準とは、財政健全度のいわゆるレッドカード。この基準に達すると、国の関与による確実な再生が求められます。財政運営が健全かどうかを判断する指標。財政化判断比率。一般会計等で赤字になっていないか。実質赤字比率。葛城市の数値、令和3年度黒字、葛城市の数値、令和2年度黒字、早期健全化基準 13.32%、財政再生基準 20.00%、すべての会計で赤字になっていないか、連結実質赤字比率、葛城市の数値、令和3年度、黒字。葛城市の数値、令和2年度、黒字。早期健全化基準、18.32%。財政再生基準、30.00%。借金の返済に、窮していないか。実質、交際費比率。過去3か年平均、 葛城市の数値、令和3年度 9.0%。 葛城市の数値、令和2年度 8.5%。 早期健全化基準 25.0%。 財政再生基準 35.0%。 将来世代にツケを先延ばしていないか、将来負担比率、葛城市の数値、令和3年度 38.6%、 葛城市の数値、令和2年度 47.8%、 早期健全化基準 350.0%、 財政再生基準記載なし。水道、下水道事業の資金不足の割合、公営企業の資金不足比率、資金不足になっていないか、資金不足比率、水道事業、葛城市の数値、令和3年度黒字、葛城市の数値、令和2年度黒字、下水道事業、葛城市の数値、令和3年度黒字、葛城市の数値、令和2年度黒字、経営健全化基準、いずれも 20.00%。 葛城市はいずれも基準に該当する状況に至っていませんが、新市建設計画に伴う市債の償還状況を踏まえ、これまで以上に歳入確保、歳出削減に向けて取り組んでいきます。13ページ。お出かけはマスク、戸締まり、火の用心。秋の全国火災予防運動。葛城消防署、電話 0745-69-7171。 11月9日水曜日から11月15日火曜日まで、全国一斉に秋季火災予防運動が実施されます。この運動は、火災が発生しやすい気候となる時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止して、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐために実施します。住宅用火災警報器をつけていますか？消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けされています。逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器をつけましょう。また、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。住宅防火、命を守る10のポイント、4つの習慣。寝タバコは絶対しない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 防火・防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。募集・就職・再就職をバックアップします。保育士資格をお持ちの方へ、子ども未来課、電話 0745-445105、 葛城市潜在保育士再就職支援登録事業参加者を募集します。現在お持ちの資格・経験等を生かして、葛城市の子どもたちの保育に協力いただける方の登録をお待ちしています。潜在保育士再就職支援登録事業とは、保育士の資格はあるけど保育現場で働いたことがない、以前保育士として働いていたけど長いブランクがあり自信がないといった方で、保育施設で働きたい方が対象です。私立保育所での講習や職場体験を行う機会を提供し、保育士として就職する上での事前知識の習得と就職に向けての不安を解消してもらうことを目的とします。葛城市潜在保育士として登録することで、条件に合った雇用につながる場合もあります。応募資格、次の条件をすべて満たしている方。1、保育士資格を有している方。2、申し込み時に保育士として就職していない方。応募期日、11月30日水曜日。謝礼金、講習の受講、1日あたり5000円。保育補助として保育現場の体験、1時間あたり1100円。なお、詳しくは市ホームページまたは子ども未来課大麻庁舎まで。以上、ここまでの担当は森本でした。
14ページ。11月は児童虐待防止月間、子どももあなたも守りたい、子ども若者サポートセンター、電話 0745-48-8639。 児童虐待かもと思ったら迷わず通報を。児童相談所全国共通ダイヤル、電話189。いち早く24時間受付。奈良県中央子ども家庭相談センター、電話 0742-26-3788。 24時間受付。虐待を疑いながらも確信を持てず通報を迷うこともあるのではないでしょうか。もしおかしいな、変だなと思ったらためらわずにお電話ください。子どもの名前や住所など詳しい情報がなくても構いません。〇〇アパートの2階から大人の怒鳴り声と子どもの泣き声が、といった情報でも十分です。連絡された方の秘密は固く守られます。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、屋外に長時間締め出す、など、心理的虐待、大声や言葉による脅かし、脅迫など、無視、兄弟間での差別的な扱い、子供の前での配偶者への DV、暴力、暴言、無視など、ネグレクト、食事を与えない、不潔なままにする、家や車に閉じ込める、通学させない、病院に連れて行かない、同居人の虐待を放置する、など、性的虐待、子供に性的ないたずらを強要したり、させたり、見せたりすることなど、しつけのつもりが虐待になっていませんか。しつけとは、家庭内できちんとした生活習慣や社会のルールなど、児 自立して生きていくために必要なことを子どもに教えることです。大人の都合や期待を子供に押し付け、体罰や言葉で責め立てて従わせたり、子供の成長を無視した早期教育などの不適切な行為は、しつけのつもりでも子供にとって有害ならば虐待になります。虐待は子供の心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。例えば、言葉や学習の遅れなど、発達への影響、情緒不安定、自己否定感、強い不安感など心への影響、後遺症、低身長、低体重、栄養不良など体への影響、暴力性、自傷行為、対人関係の形成など行動への影響、子育てに困ったら助けを求めましょう。子供のことや職場、家庭のトラブルから来るストレスや不安感から、子供を必要以上に叱ったり、叩いたりしてしまうことがあります。まずはその心の苦しさを理解してくれる人に話すことが大切です。気軽に子供・若者サポートセンターまで相談してください。オレンジリボン。子供の虐待をなくすことを呼びかける運動のシンボルマーク。みんなで虐待のない社会を目指しましょう。15ページ。あなたは一人ではありません。まずは相談してください。女性に対する暴力をなくす運動期間。11月12日から25日。人権政策課、電話 0745-44-5005。配偶者などからの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、媒介春、人身取引、セクシャルハラスメントなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので、決して許されるものではありません。この運動期間中、全国で様々な啓発活動が実施されます。暴力の形は様々です。暴力は身体的な暴力に限りません。日常生活の中で繰り返される暴力で、あなたを不安にさせ、支配していきます。精神的暴力、大声で怒鳴る、無視するなど、性的暴力、性的行為の強要、否認に協力しないなど、身体的暴力、殴る、蹴る、物を投げるなど、経済的暴力、生活費を渡さない、金銭的自由を制限するなど、社会的暴力、友人関係を制限する、行動を監視するなど、性暴力をなくそう。相手の望まない性的な行為は性暴力です。性暴力は性別や年齢に関わらず起こります。身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。パネル展示。女性に対する暴力防止、児童虐待防止啓発。時、11月14日月曜日から25日金曜日。ところ、新庄庁舎市民ホール。パープルリボン。女性に対する暴力根絶運動のシンボルマーク。お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密厳守。全国一斉女性の人権ホットライン。夫、パートナーからの暴力、職場などにおけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為などの女性の人権に関する相談。時、11月18日金曜日から24日木曜日。8時30分から19時。土曜日、日曜日、祝日は10時から17時。相談員、人権擁護委員及び法務局職員。電話 0570-070-810。IP 電話は使用不可。問い合わせ、 奈良地方法務局人権擁護課、電話 074-23-5457。 女性カウンセラーによる女性の悩み相談、フェミニストカウンセリング、 DV、 仕事、家庭、夫婦、生き方、心と体のことなど、不安や悩みを一人で抱え込んでいませんか？予約制。2回あります。1、時。毎月第2木曜日。ところ。子ども若者サポートセンター。大麻保健センター内。2、時。毎月第4木曜日。ところ。新庄庁舎。なお、いずれも13時30分から16時30分、1回50分。申し込み、問い合わせ、人権政策課。内閣府全国共通相談ダイヤル。DV 相談ナビ、#8008、晴れれば。DV 相談プラス、24時間受付。電話 0120-279-889 0120つなぐ早く。メールやチャットでも相談できます。二次元コードがあります。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、#8891、早くワンストップ。16ページから17ページ、市政ニュース。1月9日月曜日、祝日。令和5年、二十歳の集い。障害学習課。電話 0745-44-5109。令和5年、二十歳の集い、旧成人式は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で開催いたします。対象、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方。なお、対象者の皆様には案内状をお送りいたします。11月中に届かない場合は、障害学習課までご連絡ください。時、令和5年1月9日月曜日、祝日。新庄地区、受付、9時、開式、9時30分。大麻地区、受付、12時30分、開式、13時。ところ、新庄文化会館マルベリーホール。案内状に記載しております注意事項などをよくご確認いただき、ご来場ください。37.5 度以上の発熱のある方や、体調が優れない方は、ご出席をお控えくださいますようお願いいたします。当日は手話通訳者を設置しております。電気、ガス、食料品など、価格高騰緊急支援給付金。社会福祉課、電話 0745-44-5103。昨今の電力、ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯などに対して、1世帯あたり5万円の現金、緊急支援給付金を給付します。対象となる世帯、1、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割非課税である世帯、2、1のほか、令和4年1月以降、予期せず家計が急変し、世帯全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯。1、2のいずれも、住民税均等割が課税されている方に、住民税均等割非課税世帯の全員が扶養に入っている世帯を除きます。給付額、1世帯あたり5万円。申請手続き、 1の対象となる可能性のある方には、準備が整い次第、申請書類を送付します。2の対象となる可能性のある方は、お問い合わせください。問い合わせ、社会福祉課、電気、ガス、食料品など、価格高騰緊急支援給付金係、電話 0745-69-3001、 土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時。給付金制度についての問い合わせ先、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金コールセンター、内閣府、電話 0120-526-145、 土曜日、日曜日、祝日を除く9時から20時。17ページ、霊園の利用者を募集しています。環境課、電話 0745-445004。 葛城市霊園は葛城山麓公園の中にあります。春には桜も咲き、大和平野を一望できる見晴らしのいい霊園です。この霊園の利用者を募集しています。申し込みを希望される方や申請方法など詳細については環境課までお問い合わせください。健康と暮らしの調査への協力のお願い。介護保険課、介護保険課では11月に健康と暮らしの調査を行います。本調査は高齢者の方に健康状態や暮らしの様子に関する質問に回答いただき、市の介護予防事業の取り組みや高齢者福祉、介護保険事業計画に活用します。対象者へのアンケート調査用紙を郵送しますので、受け取られた方はぜひご協力をお願いします。問い合わせ、健康と暮らしの調査コールセンター、電話 0120-900-678、 通話無料、平日9時から正午、13時から17時。聞くことや話すことが不自由な方へ、 NTT119 緊急通報システムの案内。社会福祉課、 NTT119 緊急通報システムとは、音声による119番通報が困難な方のための緊急通報システムです。携帯電話やスマートフォンを利用して素早く119番通報することができます。利用するためには事前登録が必要です。事前登録捜査講習会。対象者、聴覚または言語機能の障害などにより音声で会話することが困難な方。なお、すでに登録済みの方が捜査講習会のみ参加することも可能です。時、12月11日日曜日。ところ、天理市川原城町789、天理市民会館3階大会議室。申し込み締め切り11月30日水曜日。なお、申し込み受付後に個別に郵送にて開始時刻を案内します。申し込み方法、氏名、生年月日、住所、連絡先、メールアドレス、身体障害の内容をメールまたはファックスにて送信。申し込み先、問い合わせ、奈良県広域消防組合消防本部、警防部通信指令課、電話 0744-260115、 ファックス 0744-469175、 メールアドレス、システム管理 SHISUTEMUKANRI info@naraksknarksk119.jp 手話による NTT119 説明動画 https://link.web119.info/video/net119 二次元コードが載っています。イベントなどはやむを得ず中止変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。